経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい。スマホというとね、月6000以上かかるものをとなんとなく思ってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども、はい、最近そんな常識が急速に崩れつつあるようなんですね。
はい、
その代わりに新たに浮上してきたのが月1980円というキーワード、はい、その実態はどのようなものなんでしょうか。今週はスマホ料金の最新動向を見ていきます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はスマホ1980円の中身というテーマでお届けします。
はい、
これまではね、格安スマホというと MVNO が中心だと思われてきたんですけれども、最近は大手キャリアを含めて料金競争というのが激しくなってきています。
その通りですね。はい、MVNO 仮想移動帯通信事業者の収益は今のところあまり芳しくないようでして、
はい、
一時期は破竹の勢いだったフリーテル、うん、まあ、こちらは、うん、事業を楽天モバイルに売却した後、もともとの運営会社は先日民事再生法の適用を申請しました。
はい、そんな中でね、最近のスマホ料金を知るためのキーワードが月1980円っていうものなんですね。
うん、
最初にこの1980円プランを打ち出したのはソフトバンクが展開する低価格ブランドの Y モバイルで、去年の6月にワンキュッパ割をスタートしました。
はい、
で大手キャリアと同じでね、バケット定額と通話定額をセットにしたプランというのがこれまでの3分の1以下の料金で使えるとあって大ブレイクしたんですよね。これに MVNO 各社が一斉に後追いしたわけですね。
もともと MVNO 各社というのは多彩なプランを用意して、うん、まあ、自分に合ったデータ通信容量とか使い方みたいなのを選べることを売りにしてきたんですけれども、うん、
はい、
ライトユーザーからするとちょっと難しいところもあったようなんですね。
うん、
でそれが月1980円という分かりやすいキーワードの登場によって格安スマホのユーザー層を一気に広げたということのようです。
はい、そうですね。でその結果ね、当初はこの事態を静観していた大手キャリアも結局はね、動かざるを得なくなったんですね。
はい、
au は今年7月から au ピタッとフラットプランをスタートさせています。
はい、
月1980円からという値付けでね、3ヶ月で200万契約を突破したんです。さらにソフトバンクも iPhone8 の、ね、発売に合わせて1980円プランを展開したんですね。
そして NTT ドコモもプランによっては1780円から使えることを訴求しています。うん、まあ、もはや業界標準となった1980円プランなんですけれども、うん、実は料金が同じだからといって価値も同じとは限らないと本市の方では指摘しています。
まあ、そうなんですね。まず大手キャリアも格安スマホ並みの料金で使えるようになったというふうに考えるのはちょっとまあ早いんですね。
そうなんですね。
はい、確かに金額は並んだんですけれども、プランの中身というのは随分と違っていて、制約がとても多い、かなり無理のある料金設定なんですね。
はい、まあ、そうなると月1980円だと思って契約してもその料金では収まらない場合も出てくるということですね。
はい、
で格安スマホ側も1980円から使えると訴求すると消費者の反応がいいことから、うん、まあ、複数のオプションを組み合わせるなどして価格を調整しているようです。
はい、
まあ、そのためプランの詳細を比べると違いは少なくないようなんですね。
はい、で特に注目したいのがですね、データ容量というのは十分なのか、
はい、
通話料は安いのか、
うん、
そして契約条件は厳しくないか、うん、さらにデータ容量を節約することはできるのかという4項目なんですね。
はい、
例えば、まあ、肝とも言えるね、高速データ通信の容量は月3ギガのものもあれば月1ギガにとどまるものもあるんですね。
はいはい、
それに通話定額も10分以内、5分以内、3分以内といったいくつかのパターンがあるんです。
うん、また大手キャリアでは一般的な2年縛りではなく、うん、まあ、最低利用期間が過ぎればいつでも解除料なしで解約できるようになる事業者もありますから、
うん、
契約条件も要チェックの項目となるんですね。
はい、
でさらに格安スマホの使い勝手で意外な分かれ目となるのが速度切り替え機能です。
うん、
大手キャリアの場合は契約したデータ容量を超えた場合にだけ通信速度が制限されますけれども、
うん、
多くの格安スマホではユーザー自らが低速モードに切り替える ることができます、うん、こうすればデータ容量を消費せずに済みますよね、まあ、メールチェックなどの場合は低速でも体感速度はそう変わりませんから、うん、こまめに速度を切り替えることで高速データ通信容量を節約することができます、ま
あ、ですのでね、今回は各社の1980円プランを中心にね、その使い勝手をチェックして、本当にお得なプランというのはどれなのかを探っていきます、
はい、この1980円プランは今では大手キャリアも参入していますから、うん、まあ、至るところで目につくようになりました、はい、でも大手キャリアで実際に月1980円で使えるユーザーというのは極めて限られるんだと本市では指摘していますね、
うん、
はい、
そうなんですね。例えば au の au ピタッとプランの場合ね、1980円というのは1年間限定のキャンペーン割引と自宅の固定回線とのセット割を適用させた場合のものなんですね、うん、しかも高速データ通信の容量は月1ギガまでなんです。
なるほど、うん、そしてソフトバンクのワンキュッパ割も複数の割引を重複適用させたものですから、全ての条件を満たすというのは簡単ではないんですね、
はい、さらに今端末代金は、ね、別にかかるということも知っておかなきゃならないですね、
はい、
なので iPhone のような高額の端末だとむしろ負担が大きくなることもあるんですね、
うん、
そうなると月1980円を達成するための現実的な選択肢というのはやはり格安スマホということになるんです。
はい、実際1980円プランで先行した Y モバイルを MVNO 各社は研究していまして、うん、同じ額ながらもより魅力的なプランというのを次々に投入しているんですね、
はい、
でこの各社のプランの良し悪しを見分けるためには、うん、まず業界標準ともいえる Y モバイルのプランを理解しておく必要があります、
はい、
Y モバイルで月1980円となるスマホプラン S というものは、うんうん、高速データ通信容量は月2ギガで、うん、10分以内の音声通話が無料です、
はい、
大手キャリアと同様に端末代の割引もあって、ミドルスペックの Android 端末だと実質負担額はほぼゼロとなります、
はい、なので高いスペックを、ね、求めないライトユーザーならば月1980円だけで十分な内容を得ることができそうですね、
うん、
ちなみに Y モバイルは最近はさらに安い月1480円というのを訴求しているんですね、
はい、
これは家族の分といったように複数の回線を契約した場合に2回線目から500円引きになるということなんですよね。
なるほど。ただしこのプランには弱みもあります、うん、まず1980円で使えるのは1年目だけで、うん、2年目からは月2980円にアップしてしまいます、
うん、
ですので2年間を平均すると月2480円ということになるんですね、
うん、
でそれに加えて3年目からは高速データ通信が月1ギガに半減してしまいます、うん、まあ、ライトユーザーといってもこれではさすがに少ないですから、うん、まあ、そうなると月3980円で高速データ通信が3ギガ使えるスマホプラン M に移行するのが現実的ということになりそうですね、
はい、ちなみにね、ソフトバンクのサブブランドということもあって使い勝手はほぼ同じなんですね。契約は2年縛りでデータ容量の上限に達すると追加料金を支払わない限りは月末まで通信速度が 128kbps に速度制限されます。
うん、ではこの Y モバイルの1980円プランに対して他社の同額のプランはどのような内容なのでしょう。後半さらにお話を伺います。
はい、週刊日経トレンディ、今回はスマホ1980円の中身と題してお届けしています。
さあ、 Y モバイルを追撃するべく大量のテレビ CM などで、まあ、今盛んに対抗している UQ モバイル、うん、こちらからまず伺っていきたいんですけれども、
は
い、
あの UQ モバイルの1980円プランというのは Y モバイルとほとんどそっくりなんですね、
はい、
2年目以降は月1000円アップして、3年目には高速データ通信の容量が半分になるところ、そして家族割引とか端末代の補助までは本当にうり二つなんですね、
うん、
ただし違いが二つあるんです。
はい、一つ目の違いは通話定額の中身です、
はい、
UQ モバイルのおしゃべりプラン S は無料通話が5分以内と Y モバイルより劣っています、
うん、
ただぴったりプラン S というものを使いますと月に最大で60分まで無料という縛りになるんですね、うん、こちらは1回の通話時間が長い人に向くプランということになるんですね、うん、
はい、
ちなみに月額料金はどちらを選んでも同じです、
はい、そしてもう一つの違いはデータ通信の速度をユーザーが、ね、アプリで切り替えられる点なんですね、
はい、
節約モードに切り替えると最大 300kbps に制限されますけれどもデータ容量にはカウントされなくなります。
私が使っている MVNO も節約モードだと 300kbps になるんですけれども、うん、はい、まあ、メールとか SNS あるいはラジコ程度の利用なら、うん、体感速度はそう変わらないんですよね、うんうん、まあ、なので、うん、用途に応じてこまめに速度を切り替えることで少ないデータ容量を効率よく使えます、うん、この点では、まあ、Y モバイルより上と言えそうですね、
はい、ところがですね低速通信の使い勝手ではさらに上を行く MVNO があるんですね、
はい、
今年9月にスタートした楽天モバイルのスーパー放題というプランなんですね。
こちらのスーパー放題低速通信でも速度は 1Mbps と、まあ、UQ の3倍強ありまして、うん、Y モバイルの8倍弱も出ます、
はい、
ただ実際にはどの程度使えるんでしょうね、
はい、まあ、編集部で1週間ほど実際に試したんですけれどもそうしたところですねメールや SNS はもちろんなんですが YouTube とかの動画も、まあ、問題はなかったんですね、
はい、
唯一画像が多いサイトを閲覧すると画像の表示にやや時間がかかって不便に感じたというような印象だったそうです。なのでこういった時だけ高速通信に切り替えて普段は低速で使えばいいというふうに言えそうですね。
なるほど、うん、この楽天モバイルのスーパー放題の通信料金は1年目が1980円、
はい、
2年目以降が2980円となるのは Y モバイルですとか UQ モバイルと同じです、
はい、
ただしデータ容量は3年目以降も月2ギガのまま変わりません、
うん、それと2年縛りではないというのは魅力ですよね。
ほうほう、
1年間の最低利用期間というのはあるんですけれどもその後はいつでも契約解除料なしで解約できます、その一方でねユーザー自らが最低利用期間を2年とか3年に伸ばすことができるんですね、
はい、
そしてその場合は長期優待ボーナスとしてね、1万円または2万円の端末代の割引が受けられるんですね、
はい、
端末を購入しない場合は同じ額の楽天スーパーポイントが付与されて、まあ通信料金の支払いにも充てることができるということです。
そうなんですね、
はい、
そして料金そのものが割安なのが IIJ ミオの込み込みセットです、
はい、
1年目は月1880円、2年目は2880円というふうに、まあ、他社より100円ずつ安くて、うん、しかも高速データ通信容量は月3ギガと多めです、
はい、
さらに料金の中には端末の分割代金まで含まれているんですね、
はい、でこのプランで、ね、選べる端末はファーウェイのノバライトだとか ASUS の、ね、ゼンフォンライブといったようなスペックが低めのエントリーモデルが中心なんですね、
はい、
月2480円プランならばファーウェイのP10 ライトといった定評あるミドルスペックの端末を選べます。
この IIJ ミオの込み込みセットと同じような端末セットプランは NTT コミュニケーションズの OCN モバイルワンにもあります、
うん、
NTT コミュニケーションズのグループ会社であるところの NTT レゾナント、まあ、ここが販売している楽々セットというものなんですね、
はい、
で料金プランは複数から選べるんですけれども一番人気は月1600円の1日110メガバイトプランというものです、
うん、
こちらは月間の容量制限とは違って上限に達しても翌日には速度制限が解除されるというのが、まあ、他にはないメリットなんですね、
はい、この高速データ通信の容量なんですけれども大手キャリアの場合はですね一つの回線の通信容量を複数の回線で共有するシェアプランというのが一般的なんですよね、
はい、
で大容量のプランを契約して家族でシェアしているという人も多いと思うんですけれども、
はい、
これに対して Y モバイルと UQ モバイルも家族での乗り換えを積極的に訴求しているんですけれども実はシェアプランがあるわけではないんですね。
そうなんですよね、うんうん、Y モバイルと UQ モバイルは2回線目以降が月500円引きになるという家族割引を提供しているんですね、
うん、
それに楽天モバイルは2回線目以降の月額料金が 当初の3ヶ月間無料になるというキャンペーンを実施しているんですけれども、いずれの場合でも家族間でデータ容量を融通することはできないんですね。
はい、あのシェアプランがあるのはね、イオンモバイルとかビッグログモバイルとかですね、
はい、
両社のシェアプランで2人または3人でシェアした場合の1人当たりのコストを試算したんですけれども、通話定額のオプション料金を加味しても Y モバイルとか UQ モバイルよりも安くなるケースがありました。
まあ、ただいずれの場合でも2回戦目以降の追加は SIM カードのみとなりまして、
はい、
端末は別途自分で用意する必要があるんですね、
はい、
でこの時に SIM フリー端末を購入するという手もあるんですけれども、うん、イオンモバイルは NTT ドコモの回線を使っていますから、うん、もしそれまでドコモのスマホを使っていたのならば、そのスマホに SIM カードを差し替えるだけで使うことができます。
はい、ちなみにビッグロブモバイルには NTT ドコモ回線のタイプ D と AU 回線のタイプ A があって、料金は同じですね、
はい、
タイプ A の場合 AU のスマホを使うことができるんですけれども、原則として SIM ロック解除の手続きが必要なのでね、やや手間がかかります。
あとですね、
うん、
特定のサービスをよく使う方ならカウントフリーにも注目してください、
はい、
例えば LINE モバイルですと LINE を使ったメッセージや画像のやり取り、うん、無料通話、ビデオ通話で使ったデータ量がなんと高速データ通信容量にカウントされません、
はい、
つまり使い放題になるんですね、
うん、
でこの中でも利用価値が高いのがビッグローブのエンタメフリーオプションというものです、
はい、
こちらは月480円払えますと YouTube、ABEMATVUNEXT、Google Play Music、Amazon Music、Apple Music、Spotify、AWA、ラジコといったようなですね、
うんうん、
データ量が多い動画配信、音声配信がカウントフリーとなるんだそうです、
うん、そうですね、まあ、結論としてはですね、多くのユーザーに勧められるのは楽天モバイルのスーパー放題ですね、
はい、
あとその組み合わせられる端末は限られるんですけれども、 IIJ ミオのコミコミセットとか OCN モバイル1の楽々セットも割安ですね。家族で使うならばイオンモバイルのシェア音声プランも、まあ、検討するといいでしょうね、
はい、今発売中の本誌日経トレンディ1月号では今回ご紹介した各社の1980円プランですとか、それがそれぞれどういった強み弱みを持っているのかといったものを比較して情報満載でお届けしています、
はい、
あとですね、こういった格安スマホを使うときに検討する SIM フリー端末、
うん、
それの主要機種の比較なんかもしていますので、
はい、
ぜひお読みいただければと思います、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はスマホ1980円の中身と題してお届けしました。
ニゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は二号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ファミリーなどから発売された、はい、ファミリーメディカルチェア、ルピナスショルダーになります。
全然その商品のイメージが湧かないんですが、はい、ファミリー稲田の
ファミリーメディカルチェア、ルピナスショルダーになります。
なんとなくわかった。あれですか、あのマッサージ椅子ですか、
うん、そうですね、
そうです、はい、はい、その通りです。
それがどんな風にすごいんでしょうか。
はい、まあ、今話題の人工知能を搭載した
マッサージチェア
になります。
AI 搭載のマッサージチェア
はい、
ほうほう、それは具体的にどういったところに効いてくるんでしょう。
はい、まあ、肩を掴むというところが、まあ、この商品の一番の魅力になるんですが、
はい、
そこに AI が入っていて、
はい、
肩の凝りの状態を把握できると。
お、なるほど、
はい、
へえ。だから凝ってる人にはよりしっかりと、
そうでもない
人にはそれなりにというようなマッサージをしてくれるわけですね。
そうですね、硬い方だとじっくりと揉んでいくと、
うん、
で柔らかい筋肉に関してはリズミカルに揉んでいくという形になるそうです。
ほいほい、結構いいですね。
はい、
最近例えばですね、スーパー銭湯とかに行きますと、
ありますね、
マッサージあるじゃないですか。どんどんどんどんこう進化していって、まあそれこそ手のひらからふくらはぎから足の裏から肩から腰から、
うんう
ん、なんか体の曲線をこうスキャンして、ね、
うん、
マッサージするなんてものまでありますが、
うん、
AI まで乗ってきたということですか。
はい、はい、うん、それのさらに上を行ってると言えるかもしれないですね。
うん、
他には何かこうグッとくるものってあったりしますか？
はい、あとはディスプレイがついているんですけど、はい、そこに、体組成計だったり、血圧計だったり、うん、それを、まあ、接続というか連携させることで、うん、そこにも表示できるということになってます。
あ、だからこそのメディカルチェアになるわけですね。
はい、
マッサージチェアではなくね。
はい、で健康状態を把握して万が一何か大きな変化があった時には本人だったり家族のタブレットにその報告が知らせが届くと。
すごい、
かなり先を行ってる感じはしますね。
そうですね。
そうですね。
昔のね、マッサージ椅子といいますと、ここに車のハンドルみたいなの
が出演した本当に知らないですよ。
二郎さんさすがに分かんないですけど、自分がそのもみ玉の位置をこうハンドルで調整して、しかも強さは常に一定っていうのがね、祖父の家なんかにあったりしましたけど、
でもすごい進化なんですよね。だからそのマッサージチェア自体がもうずっと時代に一度、私本当に時代とともに変化しているマッサージチェアっていうのを見せていただいたことがあるんですけど、はい、ちょっと驚きの進化ですよね。でもまあ本当に時代を反映して時代とともに進化してるんですけど、いよいよ AI ですかっていうか、素晴らしいですね。
それで言うとね、これがこう行き着くところまで行き着くと、そのこうマッサージをしてくれながら、いや最近ね政治どうなんですかねとか、こうマッサージチェアが言い出すとかね。そこまで行くんですか、
ね、そういうロボットが ね、 ねもう兼ねちゃうっていう ね、 うね、
いやちょっとこう未来が見える製品ですね。はい、それでは2号ずつスコアに参りましょう。このルピナスショルダーのホニャララ度を10点満点でお願いします。
まあ、いい商品なんですが、まあ、手もみマッサージにこれで、何回いけるのかなと5点。
おお、ということはお高いんですか？
そうですね、Wi-Fi モデルが、414,000円、 LTE モデルが474,000円。
おお、っていうか LTE モデルがあるっていうのがまたちょっとキュッときますけどね。
はい、まあ、ただやっぱり健康管理ができるというメリットもあるので、うん、まあ、5点にしたのはそういうところですかね。
そうですね、まあ、私がよく行くお店がだいたい1回行くと7,000円ぐらいかかるので、うん、それから考えると
マッサージに？マッサージにね。
そうです、そうです。なるほど、ちょっと悩ましいところではあるんですね。
でも結局長くかかると元は取れちゃうわけですよね。
ですよね、10年
のね。私いつもでもそれは本当に迷うんですね。それでセールストークにも言われるんですけど、その1回いくら使ってますかって、確かにそれを1ヶ月なんですけど、すごい使ってるんですよ、マッサージに。でいつもセールストークに使われるんですよね、そのマッサージチェア。
でそのためにグラグラって
きてる。そうそう、グラグラってきてるけど部屋が狭いので。
そう、置ける場所がないっていうのもね、またちょっと問題なんですよね。はい、いやでも欲しいな。
はい、
ということで2号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはファミリー稲田のファミリーメディカルチェアルピナスショルダーでした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。はい、ということで、まあ、スマホなんですけれども、はい、なんか僕の場合ですね、大手キャリアも、はい、それから MVNO も使っているんですけれども、はいはい、契約しちゃうと、うん、なんかもうほったらかしになっちゃって、詳細にプランを検討したりしないんですよね。
確かにね、うん、もうそのまんま、めんどくさいからそのまんまにしてるっていう人も多いでしょうね。
はい、しかもその途中に大手キャリアの方がプラン自体を大きく改革したこともあって、早くそれに乗り換えてくれみたいなメッセージが時々届くんですけど、それすら無視しているという状態でして、なんかね、その賢い消費者の情報をお届けする立場としてはですね、この辺ももうちょっとちゃんと調べなきゃいけないなと思いました。
確かにね、はい、本当にこういった形で、まあ、今テレビコマーシャルがすごいですからね、はい、19%っていうやつですよね。だからそういうところで、まあ、キーワードとしてはこう頭に入ってくるんだけれども、実際にこの中身をね、こうどうなってるのかっていうのは実際よく分かんないですしね。まあ、でも昔からそうなんですね、通信料金っていうのは分かりにくい、
複雑で分かりにくい感じありますよね。
そうですけれども、やっぱりその辺をね、ちゃんとこう比較検討して、で今おっしゃったみたいに頻繁にやっぱりチェックしないとね、ね、ダメになっちゃいますから ね、 ね、
ですよね。
はい、なので皆さんね、ぜひチェックしていただければと思います。
はい、日経トレンディ本誌1月号お読みください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。